ミューゼスクレイシネマ楽しもう映画の秘密、はい、いつものフリーマオフィスの中村まりさん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや今月はは
い、イップマンシリーズのドニー・イエン、はい、主演最新作、はい、スペシャル ID 特殊身分です、
うん、うん、なんか私まず、はい、このドニー・イエン、
はい、
監督エンド主演ですよ。
はい、アクション監督、
はい、
もうまあ、香港ではおなじみのクンフーアクションに、うん、まあ、今回ちょっと総合格闘技の要素を取り入れたリアルガチンコアクションということで、まあ、宇宙最強の男
そこにね、宇宙ってつけるところが、
はい、もうい
つエイリアン出てくるんだろうなと思ったんですけど、それはみんな人間のすごいホットなヒューマンドラマだったじゃないですか。
はいはいはい、
うん、
ですね。
そうそう。で、このドニー・エンって私、はい、そんな注目もちろんしてなかったんですけれども、失礼ながら、
はい、
すっごいあの同世代なのに若いと思って、
すごいですよ。これ撮影した時が49とか50とか、うん、まあ、アラフィフですかね、
はい、そうですよ
俗に言 う,
そ, うそれなのにあんなに体が効く、
もうバリバリの現役ですよ、うん、この後ほどって見せるところないですよね、はい、でホームページですかね、
はい、
チラシをちょっとこうお見せしたいんですけど、
そうですね、
もうこんな二の腕の
筋肉と
胸筋と、
はい、
とんでもないことになってますね。
なってますね、本当に。それで監督もしちゃい、
はい、
主演も務め、
はい、
それがもうとにかく特筆すべきことだなと思ったんですけれども、
さらに今回、うん、ルロニケンシン の,、うん、自社版 の, アクション監督として有名な谷垣さん、
うん、
谷垣健二さんって方いらっしゃるんですけど、うん、
はい、
彼実はドニーエンの右腕でと言われた男でして、
うん、
今回の作品でもスタントコーディネーターで参加してるんですけど、うんうん、スタントマンを日本人の
そうですね、
はい、ロニケンシンチームを率いて、
そうなんだ、
そうなんですよ、
ポップ見てるとすごい日本人の名前がカーッとたくさん載ってて、
はい、
なんか嬉しいなと、
スタントマンが、うん、まあ、ドニーにバタバタやられる人だしなんですけど、
はい
はいはい、
そうね、向こうの手下とか敵側のね
とかですね、はい、
あとすごかったと思うのが、はい、カーアクション、
そうです、これ何がすごいって、うん、もちろんその先ほども言ったクンフーアクション、
うん、
総合格闘技的な、うん、肉体のアクションもすごいんですけど、はい、これカーアクションがまたすごいんですよ、う
ん、なんかね曲乗りしてるんじゃないかっていうような、
もう本当にあれも、うん、よくここまでやるなっていうくらい、うん、あと車が強いんだなって、いい車は強いのかな、
ランドローバーだったレンジローバーだったからだったじゃないですか、まず
ボルボとか、
あ、そうそうそうそう、
もうガンガンにぶつけて壊れない、
うんうん、ねえ、あれちょっと本当に でもカーアクションって普通ちょっと飽きちゃうって言ったらあれですけれども、
はいはい、
もういいかなと思うような瞬間が訪れるはずなのに、ずっと次こうなって、今度はこうドアにへばりつくのとか、
そうそうそう、
最初ほら屋根にへばりつくの
は、
ま
あ、
当然、ね、
はい、
やってほしいお約束なんですけど、はい、それがどんどんどんどん展開していくって、
はい、
だからそういうのを考えるのももちろんアクション監督なんですよね、はい、そういうの考えてる時に楽しかったろうなってまず思う、
工事中の道路から落ちるとことか、うん、
はい、
もうこれちょっとその先言えないって感じなんですけど、もう本当にあそこ最後の15分、うん、20分がもう目離せないって感じですね、
はい、本当ですね、
はい、
うん、そう切り替えられないぐらいにカーアクションがまず充実してて、
はい、
もちろんそのクンフーアクションは、はい、全ての人が上手いと当たり前なんです
か、そうなんですよ、うん、実はこれ先月もご紹介した、はい、クリミナルアフェアにも出てるアンディ・オンなんですけど、
はい、
さらにその前にもご紹介した激戦にも出てるアンディ・オンなんですけど、
はいはい、
まあ今回も嫌な感じで悪役で出てるんですね、でこのアンディ・オンも激戦の時にも総合格闘技あれ自分でやってたくらいなんで、はい、今回も自分でドニーとガチンコでバトルを繰り広げるんですけど、
はあ、そうなんだ、
そうなんです、
じゃあ吹き替えこの人はなしと思って見て、
うん、そうですね、ドニーとアンディ・オンは本当にガチンコです、
うん、
はい、
やっぱこの中国映画、まあ、香港映画と呼びたいんですが、はいはい、 のなんていうかな正当なこうなんていう、はい、ブルースリー、
はい、ジャッキーチェーン、まあ、実は裏話でこれジャッキーも最初は出演でちょっと名も連れてたんですけど、ちょっといろいろあって、はい、まあ、降りてこの、まあ、メンバーになったんですが、
あ、そうなの、
はい、
でもまあジャッキーチェーン迎えちゃったらなんかちょっと特別扱いしなくちゃいけないじゃないですか多分、
まあ、きっといろいろあったんでしょう、ね、
制作的にだったらやっぱり今のメンバーで、
そうですね、でも本当にこのメンバーですごい良、かったのかなって言ったらあれなんですけど、うん、主人公のこのドニーエンを、
はい、
とタッグを組んで捜査をする中国警察の女性、うん、ヒロインがですね、うん、また可愛い女優さんでして、うん、ジーン・ティエンちゃんっていうんですけど、はい、彼女実は2013年に北京の四大美女美人女優にも選ばれたほどの美貌の持ち主で、うん、去年11月にも発表になった、うん、第18回ハリウッド映画祭でもハリウッド国際賞を受賞した、うん、これから活躍が本当に注目される若手の女優さんなんですよね。
このジン・ティエン、
ジン・ティエンちゃん、
ジン・ティエンさんすごい綺麗だった。それでアクションも、
アクションもやって、ワイヤーアクションなんかは、うん、まあ、ちょっとカークションなんかはちょっと危ないので、うん、日本人のスタントの方を谷垣さんの力で
そっか、
はい、
なんかだってね日本人とその中国人って喋、はい、らなきゃ分かんないぐらい似てる人もいるじゃないですか。そうですね、だからまあそれはそれでやりやす
かった、はい、でもワイヤーアクションなんかは彼女挑戦したみたいですよ。多分飛び降りるとことかですかね、はいはいはい、
そうなんだ、
なかなかの肉体派で、
うん、
はい、
でその割にこのね、だから私さっき冒頭でも言いましたけど、はい、ドニーエンもうアラフィフなのに、
はい、
こういう、ね、彼女と、
はい、
ちょっとい
い感じに
いいのかなっていうようなとこも匂わせるぐらい年の差を感じさせない、
ほんとこれ30代後半から40代って言ってもおかしくないとか通じるんじゃないかなっていう、
ね、
はい
と思って、そこがもう、うん、とにかく
その辺にいる30後半の男性の方がよっぽど
疲れた疲れた男性
汗水弾いてる感じですからね、ドニエ肌が、
うん、そうでしたよ、
若いです、
本当に、はい、何の工夫をしているんだろうってちょっと思いましたけれども
若さの秘訣が知りたいですね、
そう、
はい、やっぱり体を動かすことが大事なのかなっていう、
はい、私もそれをすごく思いました、うん、あ、やっぱりアクションとかね、そういうのやってる人って若いなと思って、
はい、
うん、私もだからダンスとかさ、
はい、
まあ、芝居やってるから体は一応動かしてるんですけれども、はい、まあ、それはいいことだなと、はい、みんな体を動かそうよと、
そうですね、私も家で映画見ながら最近一生懸命ストレッチしてます、
は
い、せめて2時間ずっと固まって見てるより、はい、せめて少し体を動かそうと思って、う
ん、少しってどんな感じ、
本当にこう足を広げたりとか開脚とかそういうちょっと無理な姿勢、ちょっときついかなくらいの
開脚で思い出したけど、はい、このジンティエンちゃんの、はい、開脚ぶりすごかったですね、
はい、ジャンプすごいですよね、うん、足の開き方が、
それから、私が言ってるのは車の中で悪党と戦う時にまず足をバッて開いて、それで180度以上だったよ、はいはいはい、
開脚、そうですね、そうですね、
ああやってこう反撃されて180度以上足が開いちゃうけども、うんって、まあ、これもしかして特撮じゃないよねと思いながら、
多分体柔らかいんでしょうね、
そう思って、そういう意味でも見どころがたくさんです
ね、そうですね
あと割とね叙情的なシーンもあったなと思うんですが、
そうですね、最後なんかちょっと夕日をバックに、うん、ちょっといい感じなんですよね、うん、はい、
オープニングも、
はい、
なんていうの、まず100万ドルと言われる夜景からスタートするじゃないですか、
そうですね、
そういうところ、あ、なんか
ちょっとロマンチックな一面もあるのかなっていう、う
ん、なんかねずっとアクション監督ばっかりやってた割に、
はいはいはい、
このドニー・エンはロマンチストなのかなと思ったり
ですよね、うん、はい、
そういうところなんかいろいろ楽しみどころがあるんですけれども、はい、んー、これいつからロードショーなのかな、
はい、2月の21日から新宿武蔵野館ほかで全国ロードショーです、
うんうん、あ、そうですか、
はい、
他に何かこう特筆すべきことといったら何でしょうね、
そうですね、うん、まあ、この作品、まあ、ポリスアクションなんですけども、
うん、
潜入捜査官の話なんですけど、うん、ちょっと面白い、ね、小ネタと言いますか、うん、中国香港映画って世界で、はい、一番 ポリスアクションが多い作品として数が多いんですけど、うん、実はその背景に、うん、あの香港では60年代後半から70年代に警察官の汚職なんかが、うん、あのすごい問題となってで、はい、で70年代に入ってからあの撲滅キャンペーン的な感じで警察もののあのドラマとか、うん、映画とかがこう割と作られたりとかして、うん、こうマスコミがあの大きく取り上げた時期があったんですけど、うん、それでその後にあの、まあ、実際警察官だった人が、うん、あのドキュメンタリーとかでやっぱ関わってたりとかして、うん、映画のスタッフとか俳優に転職するみたいなことがあったらしいんですよね、うん、でそれであのその時期にデビューした一人が、まあ、前作でもご紹介したクリミナルアフェアのニック・チョンだったりしたんですけども、うん、あのそういう流れでこう結構ノワールっていう、うん、どうしてもこうヤクザ、うん、黒社会対警察みたいな感じの作品が多いので、うん、あのポリスアクションといえば香港映画みたいなところが、うん
じゃあ本物の実話が入ってるんだよと匂わせてると
。そうですね、多分結構そういうところの、この取材とかももちろんしてると思うんですけど、うんうん、実はそういうちょっと黒社会との密接なつながりなんかもあったりしてっていうので、
そっか、
だからこういう潜入捜査官ものやっぱり多いですよね、
うん、ね、
はい、
そう、もう実話っていうことでね、
はいはい、
まあ、そんなこんなの見どころが満載の、ドニー・イェン主演スペシャル ID 特殊身分は、
はい、
2月21日より新宿武蔵野館で他で上映されます、
はいはい、
どうもありがとうございます、
はい、
また来月も面白いの持ってきてください、
はい、
ありがとうございました。ではあの2曲目は、
はい、本作の主題歌ですね、主題歌を歌います、ヤン君の歌うスペシャル ID 主題歌お聴きください。
読書紹介コーナーリブル、
はい、2月のリブルなんですけれども、広津和郎という人の本を紹介したいと思います。というのはですね、ちょっと話せば長くなるんですが、南谷神奈川近代文学館というね、横浜にある文学館の学芸員さんとお友達で、それでその人とこの間、去る写真展をね見に行ってお話ししていたところ、その神奈川近代文学館ではこの広津和郎さんのお墓を預かってるんだって。でお墓を預かってるっていうことは、まあ、ご遺族がもう途絶えちゃったわけね。それでそのお墓をこうほら文学館の人たち、その文学者だからその著作権なんかを預かっているもので、お墓とかもね綺麗にあのするのが、一応仕事だということで、広津和郎のお墓は、なんと谷中、ね、上野の谷中の墓地の中にあるみたいなんですけれども、そこを1年に1回あのお墓掃除に行ってるんですよっていう話を、ね、聞いたんですよ、そのお友達に。そしたらそのお墓にいろいろこう1年に1回あの掃除すると、冬眠中の芋虫とか出てきて面白いんですよっていう話をその人はしてくれたんですが、私その広津和郎という作家を知らなかったもので、これは私も読んでみたいなと思って、それで、広津和郎を調べて、そして今月読んでみたわけです。あのね、なんと松川事件というまあ、なんていうかな、社会的な事件を扱って、いろいろ記録文学全集に載ってたんですけれどね、あのそういうのを書いている人なんですけれども、あともっといろいろあのたくさん全集が出るくらいだから一時代を風した、作家ではあるんですけれども、あのねこれで戦後史というかそういうのを感じたんですけれども、あの戦後日本がちょっとアメリカに占領されてて、そこから、日本だけであの独自なんとかやっていこうよっていう風になった時に、あのいろいろ国鉄の人員を整理しなきゃいけなかったという時期があり、その国鉄を人員を整理するってことは大量の人が首切りされるわけですね。それによってそれの、労働運動とかが起きて、それを封じ込めるために国家が何をしたかっていうような事件がその頃、大津事件、それからまあ、ゾルゲ事件、松川裁判と、そこら辺そういうなんていうか陰謀とかによってこう殺されちゃう国鉄の総裁とかね、そういうあのことがたくさんあったわけなんですよ。それで そういう事件をなんか社会でなんか封じ込めがあるんじゃないかっていうのをこう記者の魂を持って、そして、暴いていったというか調べていったという、そういうすごく、なんていうか根気がいる、作業を本にした人がこの広津和郎だったんだなということが分かりまして、松川事件というやっぱり、その頃共産主義者と言われてた人たちに罪を着せようとして、国家がいろいろ動いたんだよっていう証拠を、冤罪の証拠をいろいろ集めた本だったんですけれども、あ、こういう本を書いた人たちが私たち読まなければ忘れ去られていってしまうじゃないですか。そして歴史は繰り返すなと思ったのは、まあいろいろ今だって事件があって、それでもう今インターネットで簡単に画像が流されちゃうからみんな知るわけだけれども、何か未だに本当のところはわからないよっていうような、国家が何かを隠しているんじゃないか、知ってる人はごく一握りの人なんじゃないかっていうことが身の回りにはたくさんあるんだよっていうことをなんとなく知るきっかけにもなったような読書を2月早々してしまったという南谷でした。そんなわけで、なんかそういうことを感じるのにもこの広津和郎の松川事件というのは読んでみたらいいんじゃないかなと思いまして、今日の幕を閉じさせていただきます。はい。